非常に大きな、たくさんの方々、200人以上の方々が亡くなって、まだ不明の方もおられるということで、さらにですね、その頭にお願いしていきたいと思います。広島の呉の教会のですね、私たちの総主教会の呉の教会の方々も、これが今、ライフラインが回ってたりとかですね、困難な状況にあるということなので、お願いしていきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天皇様、改めてお答え感謝いたします。この西日本豪雨の災害が許されたことも感謝します。本当に今、たくさんの方々が亡くなり、また行方不明の方々もおりますけれども、まだこう、命がある方に関しては本当に早く、助け出され、救出され、また見つかっていくことができるようにどうぞ導いてください。また今被災している方々、またライフラインが止まっているような方々の上に特別な守りを与えてくださり、早く水とか、また電気ガスが、天気を問題を通っているみたいですけども、ガスが明日に入ってくることができますようにお願いいたします。いろんなこう二次災害から一人一人守り、また病気になってしまう人とか、食べる方がないように、特に暑さの中ですけども、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。また私たちもいろんな災害の備えを与えてください。突然この日常が変わってしまうようなことが起こってきたときに、正しく対応できるように備えを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。感謝します。続いてですね、見てください。御声新聞の方にもですね、西日本豪雨のことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。福島教会の三木牧師からの言葉がご連絡の方に載っていますね。すごい。で、先週ですね、皆さん、この豪雨のために新聞が届かなくてですね、今週は2回分になってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そしてですね、また良い映画がですね、去年の7月ぐらいからいい映画がこう、クリスチャンの映画とか出てたんですけど、文化面でですね、ご紹介されているんですけど、その最後のランナーっていうですね、映画が紹介されています。7月の14日から、最後のランナーっていう、わしのように翼を買って登るっていう題だそうですけど、が、東京の映画館から封切られていきますということです。なので8月とかもしかしたらこう福岡でも見れるかもしれないですね。でこのそれは今回 の, その最後のランナーはこの名作映画である炎のランナーですね。その続きがあるっていうことなんですね。炎のランナーは1924年のパリのオリンピックを舞台に、100メートルで優勝をかけた選手で、イギリスから出た方で、エリック・リデルさんという方がいるんですけど、その方が日曜日が試合になってですね、こう私は礼拝を守るということで、出場しなかったんですね。で、結局しなかったんですけど、仲間の人が優勝し、そして彼は 400m で出ることになって、400m で優勝するってことになったんですね。することができました。で、そして素晴らしい証なんですけども、それが実話が映画化されたものなんですが、これはアカデミー賞作品はじめ4部門受賞した有名な映画なんですね。で、その後のこと、エリック・リデルさんはその後中国に宣教師として行くわけなんですけども、いろんなそこで起こってきたこととか、そういったことをですね、出ているということですので、ぜひ見ていきたいと思います。で、許しってこう、特に中国の宣教に行って、日本人4軍にいろんなこう、迫害というか、いろんなひどい目に遭わされていたときに、許すっていうことに関して、中国の人たちに教えるっていうですね、そういうことをしてあげたりして、で実際その後、戦後は日本にも来られて、その方の何て言うんですか、教えを受けた人たちって言いますか、その人たちをテレビさんとして救われた方々が今度、また日本に来られて、ずっと長堀で宣教して、何十年も宣教して別れたとかですね、身が結ばれているっていう素晴らしい実話のです。ぜひ見ていただきたいと思いますね。で、はい、あとですね、大阪のですね、市川愛理さんの歌詞が載ってるんですけど、この 大学卒業した後就職をされたんですけど、営業の仕事で初めての仕事でいろいろこう営業を取るっていう、こう、まあ、実際の社会の中で大変な状況の中で、でも信仰を持ちの中で、なんか、先輩を残して上司も追い越してですね、成績がこう飛躍的に伸びて、また給料も与えられたという素晴らしい証です。で、いろんなことを通してもエッセンを伝えたいということですね、言っています。からその見開きで、福岡のですね、福岡 J ゴスペルクラブ の、 ホスピスでのコンサートの、記事が載ってますので、写真とですね、またもちっと言っていただきたいと思います。それからですね、その下に感謝の人になろうというシリーズがあるんですけど、今回で2回目なんですけども、神立牧師のですね、証です。今アメリカで国会しておられる神立牧師が、ですね、離婚とシングルマザーと再婚と感謝を通しての奇跡が起こっていったというですね、素晴らしい証ですので、ぜひですね、と言っていただきたいと思います。なんか若い時の写真が載っていてですね、なんか珍しい証が載ってあるんですけど、ぜひ言っていただきたいと思います。と、はい、あと7月号の月刊誌が出てますので、ぜひ作ってですね、教えていただきたいと思います。ではですね、言葉に、入っていきたいと思うんですけども、今日は、このルカの福音書ですね、今日の、ディボーションの箇所でありますけども、ルカの福音書の1章の20節をからお話していきたいと思います。もう一度お読みいたします。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。お祈りします。天のお父様、御言葉の時をありがとうございます。今日も必要なことを語らせ導いてください。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の御名に感謝いたします。今日この場所からですね、お話をしていきたいと思いますけれども、早速入っていきたいと思うんですが、この場所はザカリアとエリサベスっていう、その祭司の家庭に赤ちゃんが生まれるっていう、そういうですね、お話なんですね。バプテスマのヨハネの誕生についてこう書かれているところ、つまりイエス様が誕生される前ですね、密造内として、この働きをする預言者、バプテスマヨハネの誕生のことが書かれています。で、この神様はこの時を支配し時代を導いておられる方なんですね。で、私たちも例えばもしですね、今幕末の時代ですね、坂本龍馬とかが活躍しているような時代に生きていたら、全く違うですね、あと事柄、選択やいろんな事柄の中にこう私たちが歩んでいたと思うんですね。でも100年以上前だと、例えば迫害ですね、私たちはこう信仰の迫害の中にいたと思うんですね。これから日本でも迫害また始まってくると思いますけども、私たちがこう時に支配されていますし、そしてその時の中を生きているということをですね、こう見ることができるわけですね。で、そして今はどういう時なのかっていうと、本当にこういろんな災害とか事件とか、この戦争を通してクリスチャンがない人でも世の終わりが近づいてるんじゃないかって思う時代が入ってきました。で、私たち今終わりの時代にこう生かされています。で、その時っていうことがすごく重要になっていて、そして神様はその時々に神の計画を持っておられ、成就していかれるということなんですね。で、最初からちょっと見ていきたいと思うんですけれども、この時代ですね、イエス様が来られる前なんですけれども、ルカの福音書の5節から1章5節からちょっと見出します。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスと言った。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを持ちのなく踏み行っていた。エリサベスは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。このザカリアという祭司がいて、その妻がエリサベスと言ったんですね。で、二人ともその神様の御前に正しく主のすべての戒めと定めと落ち度なく踏み行っていたということですから、とても忠実にこう神様に仕えていた方だったんですね。でもそのお二人だったんですけども、奥様のエリサベスの家に不妊であったために子供がなかった、で年を取ってしまっていたということなんですね。イスラエルでは 子供が生まれるってことは祝福の印ですから、こういわゆる祝福されてないということになってしまうんですけれども、ザカリアも多分エリサベスもこうとても悩んだと思うんですね。そして例えばこうその彼のように忠実に神様に仕えてない人がどんどん子供が生まれて、そして孫ができてってですね、与えられているのに自分たちに与えられてこないのでどうしてなんだろうかっていうですね、こうおそらく悩んだ時期がたくさんあったんじゃないかと思うんですね。で私たちにはこの例えばこう神様がこう人生に、思い通りにならないことやこう理解できないこと、それから理不尽だなと、理不尽ではないかと思うことを許されたりする時があるということですね。この今日の新聞のところですね、映画ミッションのペトロ・クボタ牧師が論説を書いてるんですけど、ちょっとそこをですね、映画のことについてちょっとお話ししたいと思うんですね。クリント・イーストウッド監督の最新作15時17分パリ行きを見ましたですね。まあ、本当最近の映画ですね。でパリ行きの列車内でテロに遭遇した、アメリカ人20代前半の男性3人が主人公の作品です。実話に基づいた作品です。で主人公の一人はクリスチャンです。彼の人生はなかなか自分の思うように進まないのです。どうしてこうなのだろうかと本人は思います。また親も子育てに関して果たしてこれでいいのだろうかと思い悩みます。ところがある日、ところがその日テロが起こった日ですね、その日になって初めてマイナスと思えたことにも素晴らしい特別な意味があったことに気がつきます。とても語りかけがある作品でしたとあります。まあ、全部話してしまうとネタバレになってしまうので、久保田牧師もここで留めておられると思うんですけども、実話でですね、そしてその一人のクリスチャンがそのテロが起こったところにいたわけなんですけども、そこで、いたわけですけど、その彼の人生というのはどうしてこうなんだろうってですね、思ってしまうような彼は人生を歩んでいた。神様を信じているにもかかわらずですね、どうしてこんな人生なんだろうって思う人生だったんですね。でも親もそう思っていた。でも、その日ですね、テロが起こった日に、起こったことっていうのは、そのマイナスと思えたことにも初めて素晴らしいですね、特別な意味があったんだっていうことが分かってくるってことなんですね。これは実話だそうですけども、この私たちもそうなんだと思うんですけど、この神様にあるものですね、 神様にあるものは神がこの時が来た時に明らかにしてくれるっていうことなんですね。私たちに理解できないことってたくさんあったりしますし、どうしてこうなんだろうって分からないことがあったりしますけども、神様にあるものは神様の時が来た時にそれを明らかにしていかれるんですね。で戻りますけども、ザカリアもエリサベスもどうしてなんだろうかっていう歩みをしてたと思うんですね。でもその中で時が来まして、で彼が祭司の務めをしていて、この神殿に入って交代でいったわけなんですね。その時に天使が現れました。で、ザカリアも不安を覚えてですね、恐怖に襲われたんですけど、御使いはこういうですね、13節からお見せしますけども、御使いが彼に言った、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名を生まれてつきなさいですね。本当に長い間願ってでも与えられなかった。でもあなたの願いが聞かれたのですって言われて、そして男の子を見ますって言われたんですね。14節、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者の義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。思いがけないですね、神様の計画っていうのがですね、ことで天使を通して語られていくんですね。この子の人生にこう用意している計画ですね。神様はですね、まず私たちに、言葉を与えていかれるんです。物事の前に、物事が始まったり起こる前に言葉を与えていかれます。ですね、で そして特に大事なことですね、飯とか使命とか神様の計画に関することを神様は語ってこられるわけなんですね。で今本当にこう今リバイバルが始まっていて、皆さんのみんな周りもいろんなことが起こっていると思うんですけど、さらに神様は私たち一人一人にこの人生の大事な飯とか計画っていうことを語ってこられるっていうことを覚えていただきたいと思うんですね。それは私たちにとって最善の計画であります。ただですね、あまりにも長くゼカリアは待ち続けていたので、そして自分の年を取ってしまったので信じられなかったんですね。18節を見します。そこでゼカリアは御使いに言った、私は何によってそれを知ることができましょうか、私ももう年寄りですし妻も年を取っております、どうしてそんなことが起こり得るでしょうか、私はもう年寄りなんです、無理です、妻も年を取っています、子供を産めるような状況ではありませんっていうふうにこう言うわけなんですね。で、私たちもそういうところだと思うんですけど、言葉だけいただいてもですね、それは実質がまだないので、それは後から現れてくるので、本当かなと思ったり、それは無理じゃないか不可能じゃないかって思ったりすることがあると思うんですね。でもこの時ですね、御使いが答えています。19節ですね、御使いが答えていった、私は神の御前に立つガブリエルです。ガブリエルってこういろんなこうお知らせに来るんですね、天使さんなんですね。いろんな天使がいるんですけども、であなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。喜びの訪れですね。20節ですから、見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。神の時が来たら神の言葉は実現するんだということをですね、ここで、天使は言われるわけなんですね。この神の時は完全であるということを語られました。ですね、でここでザカリアはこう信じられなかったんですけど、でもあなたは私が言ったことを信じなかったから、もうあなたに子供をあげないとですね、全部なしにしますとは言われなかったんです。子供が生まれるまでは推しになります、あなたは信じなかったからね、だけど子供が生まれると言われたんですね。で神様は私たちを愛していて、不信仰とか罪に対しては取り扱います。でも神様は私たちを愛しているので、最善のものを与えていかれるんですね。この後ザカリアは本当にこう子供が生まれて、そしてその時そこから口が開けていくんですけども、腰が治っていくんですけれども、神様の成就を見ていくことができる、奇跡を見るんですね。ちょっと一章のこれマリアの、その後この後マリアの、ことが載ってるんですけども、37節にこう書いてあるんですね。マリアは言った、不可能なことは一つもありません。38節、あ、神にとって不可能なことは一つもありません。38節、マリアは言った、本当に私は死の足ためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。で御使いを通してこうザカリアに語られたんですけど、神様はザカリアに神様にとって不可能なことは一つもないということを信じてほしかったわけなんですね。で信じられなかったので、こう一時的に推しになったりしてましたけども、信じてほしかったわけなんですね。で神様は私たち一人一人にも、神様にとって不可能なことは一つもないということを信じてほしいと願っているわけなんですね。